はようございます。2月25日水曜日の朝です。さて、2月22日に熱戦の幕を閉じたミラノコルティナ冬季オリンピック、皆様寝不足の日々から少し解放された頃でしょうか。今回のオリンピック本当に素晴らしかったですね。フィギュアスケートやスノーボードなどで歴史的な快挙が相次ぎ、日本は金5個、銀7個、銅12個の計24個のメダルを獲得しました。これは日本の冬季オリンピック史上総数において過去最多を更新する素晴らしい成績なんですよね。そして以前の放送でもお話ししたフィギュアスケートのりくりゅうペア、三浦璃来選手、木原龍一選手、なんと日本ペア史上初となる金メダルを獲得しましたね。お二人のフリーの演技を見たとき、私画面の前で自然と涙が溢れて止まりませんでした。極限のプレッシャーの中でお互いを完全に信じ抜き、息の合った素晴らしい演技を見せてくれたあの姿、本当に言葉で表せないぐらいの感動をもらいました。りくりゅうペアのお二人、そして日本代表の選手の皆様、たくさんの感動と勇気を本当にありがとうございました。そして本当にお疲れ様でした。変化の時代を勝ち抜く未来への洞察を、ナビゲーターの鈴木です。オリンピック選手が大舞台で結果を出すために、見えない基礎、体幹や土台を何年もかけて作り上げるように、私たちの生活や経営においても見えない土台をしっかり固めておくことが大切です。ということで、先週からは春に向けた家計と経営の実践編をお届けしています。第2弾のテーマは、その資産明日使えますか、投資上級者が陥る家計の黒字倒産です。いよいよ年度末、今日は我が家の見えない土台、つまり家計の BS 貸借対照表の点検についてお話しします。先週の放送では確定申告と住民税の時差、いわゆる6月の罠についてお話ししました。去年の年収がいくらで経費がいくらだったのか、ご自身の PL 損益計算書、つまり去年の成績表はしっかり把握できたかと思います。ではもう一つの重要な数字である、今の我が家の本当の資産額はどうでしょうか。毎月しっかり黒字にして、NISA やイデコにも満額投資しているから大丈夫。証券会社のアプリを見れば総資産額はすぐにわかるよ。もしそう思われた方、実はそんな投資に熱心な上級者の方こそ少し注意が必要です。画面上の評価額は必ずしも明日使える自由な現金を意味しないからです。企業経営において毎月しっかり利益、黒字を出している優良企業に見える会社でも、ある日突然会社が潰れてしまう、これが黒字倒産という現象です。理由はとてもシンプルです。支払いの期日までに手元で動かせる現金、キャッシュが尽きてしまうからです。実はこれ会社経営だけの話ではありません。家計においても資産はあるのに動かせるお金がないという家計版黒字倒産のような状況が起こります。特に最近は金融リテラシーが高く、貯蓄から投資へをフル実践しているご家庭が増えました。それはとても素晴らしいことです。ですがその結果、資産の大部分が株式や不動産、保険などに変わり、明日すぐ引き出せるお金が手元にないという状況になっている方を見かけます。ここで投資上級者の方にこそ意識していただきたいのが、資産の質という概念です。単に総資産額が多ければ安全というわけではありません。今後のライフイベントでお金が必要になるタイミングと、今持っている資産を現金化できるスピードがちゃんと合致しているか、これが資産の質です。例えば家計の黒字倒産の典型的なシナリオを想像してみてください。数年に一度の大暴落相場の真っただ中、そんな最悪のタイミングで予定していた住宅ローンの頭金や子供の大学の入学金など数百万の支払い期限が来たとします。総資産としては十分な額を持っているんです。でも今この株を売却すると大損が確定するから、売りたくても売れないという状態に陥ります。 つまりお金はあるのに資産は拘束されている状態です。結果として支払いに間に合わせるために泣く泣く高金利の教育ローンを組んだり、ご両親に頭を下げて現金を借りたりする羽目になる。これが流動性ショート、つまり家計の黒字倒産の恐ろしさです。いやいや極端な例でしょと思われるかもしれませんが、これは決して空想の話ではなく、私たちが日々の相談現場で実際に直面しているリアルな話なんです。だからこそ年度末のこの時期に家計の BS 貸借対照表を作って資産の健全度をチェックしていただきたいんです。ラジオをお聞きの皆様に3つのチェックポイントをお伝えします。1つ目は明日の流動性のチェックです。生活費の半年から1年分は投資に回さず、側近性の高い預貯金として確保されていますか？そして証券口座の資産を計算するときは口座の種類を分けて考えていますか？NISA口座の分はそのままの金額でいいですが、特定口座などの課税口座にある含み益は売却時に引かれる約 20% の税金を引いた正味の価格で計算するのが家計の BS 貸借対照表を正確に把握するコツです。2つ目は未来の確定債務のチェックです。例えば5年以内にやってくるお子様の入学金や自宅の外壁塗装などの大規模修繕費用、こういった逃げられない未来の支出を単なる予定ではなく事実上の負債、引当金として認識して別枠でリザーブできていますか？3つ目は私蔵資産のチェックです。1年以上使っていない休眠口座やポイ活で溜まったまま放置されている大量のポイント、これらも放置すれば眠れる資産です。しっかり消費するか現金化して整理しましょう。さてここまでお話ししてきて、うちは完璧です。無駄な現金は一切なく、すべてがきれいに投資や固定資産に振り分けられていますという方、素晴らしい管理能力です。ですが、ここで経営家計コンサルタントとして、あえて逆説的なことを申し上げます。すべてがガチガチに投資や資産に固定化されていて、無駄が一切ないという状況というのは、変化の激しい時代においては機動力を失っている状態とも言えます。人生には思いがけないチャンスが突然やってきます。独立起業のチャンス、最高の不動産との出会い、あるいは自分を劇的に成長させる自己投資の機会、その時資産が固定化されていて明日動かせる現金、良い意味での遊びがなければそのチャンスをつかむことはできません。PL 収支が過去の記録だとしたら BS 資産と負債は未来への備えです。たまる家計からチャンスに機敏に動ける回る家計へ、ぜひこの年度末ご自身の純資産の質と流動性を見つめ直してみてください。さて次回のウェルスインサイトはテーマは春の見えない出費に注意、お祝い貧乏を防ぐ特別費コントロール術です。入学、就職、引っ越し、春はおめでたいことが多い一方で家計のキャッシュフローを激しく圧迫する季節でもあります。経営者の CFO 目線で経費を平準化し春の出費をスマートに乗り切る方法を解説します。どうぞお楽しみに。それでは今週も良い1週間をお過ごしください。ここまでのお相手はナビゲーターの鈴木千尋でした。また来週お会いしましょう。